持ちとともの理不尽なダイス、今週もよろしくお願いします。今回は持ちの一人会でございます。はい、ご存知の方も多いかと思いますが、ともは8月17日から8月21日にかけまして、持ちとともの理不尽なダイス8周年企画、ともの青春18切符8万円の旅を観光中でございます。そして無事に帰ってきた報告も受けましたので、皆さんご安心ください。本来であればこの友の企画がスタートする前の週にですね、二人で通常回を収録する予定だったんですけれども、ごめんなさい、もちの体調不良がございまして、急遽収録することができなくなってしまったんです。なので今回一人会を、もちの一人会を配信させていただいて、来週以降にはなると思うんですけれども、友の企画のすべてを配信できればいいなぁなんて思ってはいます。まあ、まずは何より無事に帰ってきたことが私にとっても一安心ですし、リスナーさんにとっても一安心なんじゃないかなと思っております。ツイッター、あ、旧ツイッター、今は X ですね。ではまあ、持ち友で友がいろいろつぶやいていた旅行の内容がいろいろと出てまいりますので、もし X をやられている方はハッシュタグ持ち友で確認をしてみてもらえば、友の元気な楽しんでる旅行の姿はないですけれども、旅行の模様が確認取れるかと思います。しかしあれを見てますと過酷ですよね。本当に電車に揺られて、フェリーに揺られて、移動の距離が長ければ長いほど、やはり同じ姿勢を続けていると体への負担っていうのは大きかったんじゃないかなと思います。まあその中でも旅先で出会えた人たち、出会えた景色、出会えた美味しい食べ物、こういったものの感想が聞けると思いますので、ぜひ心待ちにしておきましょう。さてさて、冒頭に少しお話ししましたが、もちは先週ちょっと体調不良を起こしてましたというお話なんですけれども、ご安心ください。すぐ改善はしました。ただ、喉の調子が良くなくてですね、あまり喋れる状態ではなかったんですよ。結論から言うと、コロナでも感染症でもなかったんですけれども、やっぱりこの猛暑が続く中ですね、車の中のエアコンやお客様先事務所でのエアコンからの寒暖の差っていうんでしょうかね、どうしても喉をやられてしまって、今もまだ少し喉が完全には治っていないのですが、なんとか皆さんの元へ届けられるくらいにはお話できるようにはなったと思います。皆さんもどうですか、体調崩されていませんか。特に今年は猛暑が、北海道にいても猛暑の影響を受けております。そうなると、やはりエアコンで冷えた部屋、そして湿度の高い屋外、これを繰り返していると、やっぱり体への負担っていうのは大きいのかなぁと感じます。なので皆様、体には十分ご注意ください。さてさて、友は夏休みを青春18切符を使った旅行に当てていろいろ楽しんでたようですけれども、もちも負けじとお盆休み、夏休みは楽しんで参りました。参りましたと言っても、家族で旅行したわけではなく、ちょっとドライブして美味しいものを食べたり、お墓参りに行って、お互いの妻の両親や、もちの両親とご飯を食べたりというような、たわいもない、そう大きくはない出かけた出来事だったんですけれども、楽しく過ごせましたよ。その中でも、これ皆さんにちょっとお聞きしたいなと思いながら問いかけをしたいなと思っているんですけれども、行列には皆さん待てる方ですか。もちは自分としては比較的待てる方なんじゃないかなと思っているんですけれども、今回ですね、お盆休みということもありまして、家族で行ったのが美味しいうどん屋さんと 美味しいアイスのお店なんですね。で、トータルして待った時間で言いますと、1時間半。うどん屋さんが車の中で待機して約30分ほど。そして、アイス屋さんがですね、炎天下の中、行列を外に作って1時間。妻が準備が良くてですね、日傘を持って行ってくれたので、そこまで影響を受けなかったんですけれども、やっぱり30度超えの外での1時間っていうのは暑いですよね。せっかく美味しいアイスを食べたいのに、めちゃめちゃ体が熱くて、あっという間に食べてしまいました。ただ、1時間待っても食べる価値のあるアイスで、これがやっぱりいろんな種類、フレーバーで言いますと多分その日は12種類ほどあったのかな。まあ、牛皮が入ってもちもちしたものもあったり、酸っぱさの限界に挑戦っていうものもあったり、もちろん甘いアイスもあったりと、フレーバーの幅を楽しめるとても美味しいアイス屋さんなんです。何を隠そう、ここには毎年お盆のタイミングで家族で出かけて食べに行ってたんですけれども、実はこのアイス屋さんが今年で閉店をすると聞きまして、今年は是が非でも絶対に何としてでも食べてやるという思いで並んで食べてきました。ただ他の人に聞くと、アイス食べるのに1時間並ぶ？無理無理無理無理。で、コンビニで買ったって美味しいアイス食べれるじゃんっていうご意見もたくさんいただいたので、まあまあ確かにそうなんですよ。そうなんですけど、なんて言うんでしょう。並ぶ時間含めて美味しいものにたどり着ける時間として、餅は捉えることが多いので、意外と並ぶっていうことは苦じゃないんですよね。まあどうしてもタイムイズマネー、時は金なりと、その時間を効率的に有効的に使いましょうよって方もいらっしゃると思うんですけれども、まあそこをですね、待つことも美味しいものを食べるための準備期間と捉えて、餅は待つことができますっていう、ちょっといい人アピールをしてみました。北海道は比較的行列ができる店ってっていうのは多い方なんでしょうかね。他の都道府県に旅行したことがあまりないのでピンとこないんですけれども、まあ確かにご当地ならではの美味しいお店であったり、期間限定、数量限定のお店なんていうのはやっぱり並ばないと食べれないですもんね。ただ並んで美味しいアイスを食べたので全然苦じゃなかったので、今後も美味しいお店があればぜひ並んでいきたいと思います。さあ、それでは、今回はもちの一人会の本編に参りたいと思います。それでは、本編スタートです。それでは、本編の始まりです。今回はですね、もちが考えていたゲストさんを迎えての企画の時に、こういうことをやれたらいいなっていうものをお話しする。その一つと、もう一つは、後輩、会社の部下に対しての接し方をこうしていこうっていう決意表明。これが参考になるかどうかはわからないんですけれども、皆さん、もし悩んでいたら、もちはこういうふうに今しようと思って、意識改革、行動を変えていますよっていうのを伝えていければなぁと思っております。まあそうしないと多分自分で、ああの時ああやって言ってたからもうきっちりしなきゃダメだなぁと、おいおいもちあの時言ってただろ、ちゃんと言った通りにせえっていう、まあ自分への戒めの意味も込めまして、そういう形のご紹介ができればなぁと思っております。まあまずはゲスト会、ゲストさんをお迎えした時にこういうことやりたいなっていうのをいろいろと考えていて、まあ、まとまらず、ともとも私が体調不良で打ち合わせができなかったので相談もできずなので、また二人で収録をする際にはお話を重ねて、こういうことやりたい、こうしていこうっていうのを徐々に徐々に形にできればなと思ってはおります。 まあ、まずやりたいことはやっぱり対決ものですよね。ゲストの方を迎えて対決。3人いるときに、やはり1人が MC、もちかともかが MC をして、ゲストさんと VS もち、ゲストさんと VS ともの構図を作り、その構図に当てはめて、いろいろな形で展開していければなと思っております。その形の方がやっぱり盛り上がりもいいかなと思いますし、どうしても3人で喋ってしまうと、わちゃわちゃしちゃうかなと。まあそのわちゃわちゃ感が魅力的にも聞こえる時はあるんですけどね。なので難しいところではあります。それでその中でどういった対決をしたいのかという部分ですよね。で、やっぱりクイズ対決、何のジャンルにするかはまだ決めてはいませんが、クイズ対決は必須かなと思っておりますし、それ以外ですと、3ヒントクイズ。まあ、クイズの中でも、3ヒントクイズというジャンルであったり、伝言ゲーム的なものであったり、英語で伝えましょうみたいな。そういったもので、聞いてる皆さんも同時に楽しめるクイズ企画のようなものができればなぁなんて考えています。あとは、推理ものの推理ゲームっていうんでしょうかね。そういった推理、ゲームブックのようなものを準備して、それを一緒に解いていくと。もちろん競争でどちらが早いかであったり、二人で考え合ったものを出し合ったりして、解けるかどうかの対決っていうのも、意外と独創性があって、うわぁ、やられたっていう気持ちになるんじゃないかなーなんて考えてます。最近はこういう企画を考えるケースが少なかったので、すごく楽しみなんですけど、やっぱり慣れてないせいか、なかなかうまくまとめられてないんですよね。なので、まあ、もし、ゲストに出たいよっていうお声掛けしてもらえれば、その人たちからの意見も頂戴しながら、こういうことやりたいよっていう企画案だけでも、全然問題ありませんので、むしろいただけると非常に助かります。まあそういうことをやっていきたいなぁなんて思っております。もちとものね、歴史を振り返りながらそれをクイズにするっていうのも考えたんですけれども、まあ意外とね、回数を重ねてますし、8年もやっていたら、やっている党の本人たちが覚えてないんじゃないかなと。まあそれぐらい必死で、無我夢中で楽しくかけてきた、この8年だったんじゃないかなとも、感じています。変わらないことがすごい。変われないことがすごい。無意識に変わっている部分はあるのかもしれないですけれども、やっぱりやっているもちとともが楽しむことを最優先に、そしてそれをリスナーさんにお裾分けするような形で、皆さんで楽しさを共有できる番組として、これからも続けていければなと思っていますので、まあ、その企画の一環として、ゲストとしてもし出たいよ。ゲストには出れないけれども、こういう企画をやってほしいよ。こんな対決してほしいよという意見がございましたら、その時は遠慮なく、もう遠慮しちゃダメです。はいはいはいはいはいっていう感じで、X の公式アカウントにご連絡いただいてもいいですし、Gmail アドレスにいただいてもいいですし、直接連絡先を知ってる方は、なかなか少ないですよね。連絡いただいても大丈夫です。大丈夫ですって言葉ダメですね。連絡をいただけると嬉しいです。これがまずゲスト会についてのオチの企画の部分ですね。あんまりまとまってないからまたご指摘が入りそう。うちのともさんにご指摘が入りそうです。もちさんは何をやりたいんですか？そんな行き当たりばったりで大丈夫なんですか？と言われそうなので、そこは気をつけていきたいと思います。話変わりますけど、やっぱり友の企画って秀逸ですもんね。今回の8周年記念、青春18切符、8万円の旅、なかなか想像できなかったというか、そこに思い当たるまでには、私は一切、 思いもよらなかったです。素晴らしいですよね。やっぱりプロデューサー能力っていうんでしょうか、番組を作る力、企画構成に関してはなかなかのものを持っていると思います。これ二人でいるときに褒めると何言ってるんですかって照れくさくなってしまうので、あえてこういう一人会のときにきちんと言葉にして伝えていきたいなと思ってますし、まあ日々それを思っていることは多分リスナーさんもね、間違いなく感じているところだと思うので、共にその思いを、その感想を伝えてもらえるとモチとしても嬉しい次第でございます。さてそれでは二つ目の部下への接し方、後輩への接し方についてのお話ですね。これは実はうちの会社に3年目を迎える新入社員がいるんですけれども、まあもう3年経つので新入社員と呼んでいいのかわかりませんが、まあもちの下で一緒の営業部として働いていますので、直属の部下、後輩という形で教育をしてきているわけなんですけれども、まあもちが至らないのもあるせいか、なかなかね、こう思ったような数字の成果というよりも思ったような社員としての成長が、成長という、すいませんね、こう言葉がうまく見つからないんですけれども、改善してほしいところが改善されていない現状というのが続いてまして、毎日日報をもとに打ち合わせというのを行うんですけれども、まあどこどこに営業してきましたと、どういうことで商談をかけてきましたと。で、その段階っていうのは、もちろん営業としていろいろ行うことたくさんあるんですけれども、やっぱり事前準備っていうのは何よりも大事なものでして、お客様のところに営業行くのであれば、じゃあそのお客様はどういうことで困っていたり、どういう環境で過ごしていて、またどういう方とお話をすれば、話の内容、提案の内容が伝わるのか、そもそもそのお客様とうちの会社との信頼関係を築けているのか、築けていないのであれば、まず一からの人間関係の構築、それを徐々に徐々に信頼できるところまで築き上げる営業活動っていうのも必要だと思うんですけれども、まあその中で、まあ打ち合わせをしていると、やっぱりですね、言われたことを改善していない。例えば、このお客様のこの件で提案をするんであれば、何年使用しているのか、何台使っているのか、確認は必要だよねと。あ、わかりましたと。次行くとき確認していきます。そして、また、次のタイミング。一週間に行くと月曜日だから金曜日って。金曜日こういうことで営業してきました。月曜日に言ったけど、何年使用してる、何台使用してるは確認してきたの？忘れてました。また次の週、営業に行ってきました。何年使ってるか、何台使ってるか確認したの？忘れました。要は同じようなことを繰り返し、改善されずに、ただただ営業してると。まあ、100歩譲って、きちんと仕事として、営業して、顔を出しているので、そこの部分はね、とても評価できる。評価できるってちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、評価できるところではあるんですが、やっぱり営業として会社をきちんとより良いものとして運営するには、やっぱり営業が実績を作り、業績を上げていかないと、会社自体が立ち行かなくなる。これはいろんなお客さんを見てきて非常に感じている部分ではありますし、営業の仕事っていうのはやはり成果を出して数字を作ってなんぼというところもありますので、じゃあそのために何をしなければいけないのか、数字を作るために何をしなければいけないのかというところを、指導があってアドバイスがあった中でも改善されてないよっていうのは、その子の心の部分に持ちの言葉が響いてないっていうのが一番の原因なんじゃないかなと思って、そこでまあ3年目なのでタイミングとしてはかなり遅いかもしれないんですけども、伝達方法、教育方法を少し変えてみたという形なんですよね。 まあ、それは大きく変えてる部分はないんですが、自分の中で意識したこととしては二つ。まず一つ目というのは、どうしてだと思うかを投げかけることで、その社員が自分で考えて持ちに言葉を出してもらえるような打ち合わせの仕方を作り上げたという形なんですよね。これしなきゃダメだよね、これ確認したっていう聞き方ではなくて、営業がこうこう営業してきましたと。そこに対してどういう営業してきたのと。で、同じようにやっぱり聞かなきゃいけないところを聞いていない。さあどうするって言った時に、このままだとこのお客さんは買ってくれるんだろうか、商談を聞いてくれるんだろうかっていう疑問を投げかけることで、その子に考えさせる、その子が自分の意見としてやらなきゃなって思うことを考えさせるように持っていこうと思いまして。で、実際それを伝えると、いや、ダメだと思います、いや、今回見積もり出したんですけど決まりませんでしたと。じゃあそれはどうして決まらなかったんだろうね、どうして話を商談受け止めてもらえなかったんだろうねって聞くと、どんどんどんどん、まあ理由の言語化ができるように少しずつなってきているかなと思っていました。そこはちょっとの成長ではあるんですけれども、改善ができたんじゃないかなと思っております。特にこれ前も言ったよね、先週もこの話したよねっていうことを伝えてしまうと、やっぱり大事なことなんで、僕としては重要なことなので、何度も同じことを言ってるんだよっていうアピールをしてるんですけども、どうやらこれは逆効果になっているのかもしれないというふうに考え方を改めまして、同じことを何度も確認はするんですけれども、そこは言わずに、最初から今日この出来事に対して、じゃあどうして、じゃあどうすれば、じゃあどのようにっていうのを投げかけるように改善をしてみました。まあこれを続けてまだ2ヶ月3ヶ月ほどなので、目に見えたような改善というのはなかなか見えにくいんですけれども、少しずつその子の考え方が変わってくれれば、自発的に動いて何か変えようとしてくれるんじゃないかなと思っております。なので、もしその皆様の中で部下や後輩にうまく言葉が伝わらないな、同じことを、同じミスを何回も繰り返すなっていう時に、同じミスをどうして繰り返すのと指摘するよりも、その時の問題として、じゃあどうすればよかったんだろうっていう、その人からの、その子からの自分で考えたアンサーを出せるように進めてあげるのは一つの手じゃないかなと思っています。で、もう二つ目なんですけれども、大きく変えたことの二つ目のこととしましては、空間を作り出してあげて、じっくりと二人で話せる環境作りをしてみました。今までですと、まあ私の机に来て、その席の横で毎日のように日報と照らし合わせて打ち合わせをしたんですけれども、そうではなくて、日報を持って違う場所で向かい合った席に座って対面で一つずつお互い日報を見合いながら、これは特別な時間なんだよと、ここはきちんと何かを得て次に生かす、明日へ生かす場所なんだよっていう環境づくりを変えてあげました。そうすることで、自分がなあなあで動いている、相手も仕事中に仕事の席で話しているではなく、特別なこととして、あ、これはきちんと学ばなきゃいけないところなんだという意識づけを環境から変えてあげたという部分なんですね。まあどちらにしても大きく変わった、持ちの中では大きく変えたことなんですが、 周りから見るとなんだそんなことかって思われちゃうかもしれないんですが、意外とそういった小さなことを変えていくことで、どれがその子にとって良いもので、少しでも自分からプラスに動くことか分かりにくいので、いろんなことを試してやっていこうと思った結果、まずこの二つが効果ありそうだなと思って継続していることでございます。なので、一つ目としては、じゃあどうしてなんだろうと自分から気づかせるよう、自分から自発的に動かせられるような質問を投げかけて、アドバイスや指摘ということではなく、自分で出した答えをさせるというのが一つ。二つ目としては、その打ち合わせの環境を、いつもの日常の仕事の一つではなく、特別な空間として、非日常の空間として、これは自分の中に染み込ませなければいけないんだなというふうに思わせることのための環境づくりっていうのを行ってみました。まあこれが皆様のもし悩んでいるところにちょっとでも刺さればいいと思いますし、むしろこれを反面教師、いやそんなことやっても全然変わんなかったよ、いやいやいや、その考え方してるんだったら、じゃあこういうことをやるわっていうようなきっかけ作りになればいいなぁとも思ってますので、よろしければ参考にしてもらえると幸いでございます。そして今の世の中、やっぱり指導する方、教育する方も言葉を選びながら、態度を選びながら、より良い方法を模索しながら、言葉もきつく言ったり、何度も何度も繰り返してしまうと、やはり嫌な思いをさせてしまうかもしれませんので、非常に辛いですよね。めちゃめちゃ辛いです。なのでその辛い気持ち、わかります。痛いほど、血が滲むほどわかります。なので、同じ気持ちを抱えている一中間管理職として、皆様の痛みを共有してますよという思いも添えながら、皆様に少しでもプラスになればいいなと思い伝えさせていただきました。どうしても一人会はちょっとね、真面目な感じになりがちなんですけれども、もちが伝えたかったことは今日はこの二つでございます。それでは、来週の配信はまた違った、いつもと違ったもちともが聞けるかもしれませんので、こうご期待。では、もちとともの理不尽なダイス。今日はこれにて。ではまた。バイバイ。
もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。